ウーマンシップ働く私たちのお悩みサミット。
皆さんこんにちは、ニュースピックス 4WE の中道かおるです。
川口愛です。
佐藤由美です。
はい、この番組はニュースピックス 4WE がお届けする次世代を担う女性がリーダーとしての一歩を踏み出せるように、女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて語り合う番組です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
いや、これ聞いてる皆さん、
お久しぶり。
お久しぶりです。
お久しぶりの由美さん。
何ヶ月ぶりだろう、何ヶ月ぶりかに。はい、久しぶりです。
あ、そうか、の回
振り返り会。
はい、
そうでした。
いや、でもこうね、がっつり3人で喋る会はちょっと久々、
久しぶりですね、
感じでございます。はい、ということで、まあ、なぜこの3人になってるかと言いますと、本日はなんと初の公開収録を開催しております。
イエーイ。
よーめっちゃ嬉しい。
すごい、
念願の。
念願ですね。
はい、以前から
めっちゃテンション上がって汗出てきた。
ね、やべ、大丈夫。あのね、子が動き出すからね。
確かに。
いや、もう本当にね、前からずっとやりたいって言っていた。
はい。
はい、この公開収録、この本日ね、ユーザーベースの、あの、丸の内のオフィスに、約30名の方々、
はい、
はい、30名って言ってたんですけど、はい、あの、たくさんの方お申し込みいただいて、30名以上の方に、
はい、いらっしゃっていただいております。ありがとうございます。はい、今日、2月18日日曜日のお昼ですね。
そうですね、
はい、集まっていただいてお送りしております。
ね、こんな、はい、休日にわざわざ丸の内まで来ていただくというね、めちゃめちゃ贅沢なこの時間の使い方というか、いや、本当にありがとうございます。結構あのお子さん連れも OK ですって、うん、はい、ね、あの告知していたら、ちらほら、
あ
の、
抱
っこ紐やベビーカーや、
はい、
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 着ながら来ていただいて、大丈夫ですか？東京駅からなんか動線というか ね、ベビーカーが上がりづらいみたいな、
あ、確かに
問題ね、あるあるですね、あるあるです、
あったかもしれない。はい、
はい、
そんな中お送りさせていただく今週、
はい、
はい、
いつものちょっとあのニュースではなくてですね、今回あのたくさんお集まりいただいておりまして、あの事前にもあの皆さんからあのお便りをたくさんお寄せいただいておりますので、そちらをちょっとご紹介しながら今日はあの雑談会というかさせていただきたいと思います。もう本当にあのちょっと紹介しきれるかわからないぐらいたくさんいただいて本当にありがとうございます。嬉しいです。もう、できるだけちょっとたくさん答えられるように、
はい、
ね、あの時間をちょっと気にしながら、
そうですね、
はい、サクサク答えていきたいなというところで参ります。
はい、
はいはい、では早速一つ目の質問からです。私からご紹介しましょう。
はい、はい、
ガツガツしすぎずゆるすぎない MC がとても親しみやすく好きです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あえて意識して雰囲気を作られてるのでしょうか。
いや、
普段のままっていう感じ
ですね。普段こんな感じで喋っていますっていうところをそのまんまやっているみたいな感じですね。はい、
このキャラを作るって結構難しそうな感じがしま す、ね、
はいはい、
ガツガツしてる MC のポッドキャストとかあるのかな。
ちょっとこれは後で聞いてみましょう。
ちょっと気になりますね。
はい、
普段からね、みんな、うん、なんかあのラジオでポッドキャストで喋ってるようなことを喋ってたんで、そのまんまを喋ってる感じですよね。
はい、と、は
い、うん、いう感じで続いてまいりましょう。はい、こんな番組待ってましたといつも楽しく聞いています。聞いてみたいお話はたくさんあるのですが、目下の悩みで一つ、日本人男性比率が9割で伝統的な日系大手企業で、このテーマを推進する上で優先順位をつけるなら何から着手しますか。各社の取り組みも多く取材されている皆さんのご意見を聞いてみたいです、ということで、一応類似の質問で、
はい、
組織で女性活躍に消極的な管理職を説得する方法をご教示いただけますと幸いです、というふうに。 やっぱりこの女性活躍的なところの推進
ね、うん、これでも大変ですよね。皆さん本当に大変ですよね。ね、すごいなんか
深く
うなずく。これでもなんか私もこのご質問拝見して思ったのが、優先順位で着手する、もう本当にいろいろある中で本当になんだろうって思った時に、仲間作りだなって思いました、
ね、うん、
まず横のつながりを作る、うん、なんか自分の上司に掛け合うとか、いきなり上にどうにかするみたいなことを持っていく前に、うん、なんか他部署の1割の女性の中に同じことを考えてらっしゃる方が多分いると思うので、他部署の方なのか、まあ、近くの身近の方なのか、横のつながりをまず作って、そこで連帯してから やるみたいなのが、うん、結構いろんな企業さんの事例でも多いんじゃないかなと思って、
そうですよね。この間、ね、小牧さんの回で、
あ、サンリオエンターテインメントさん、
サンリオエンターテインメントの、はいはい、小牧社長のアドバイスでも、はい、仲間を3人見つけなさいと、はい、
おっしゃってましたよね。あと意外とメルカリさんも最初ボトムアップで始まっている、
はいはい、
現場の方スタッフの方が3人でボトムアップで始めたとか、でポーラさんとかも結構あのいろんなこうダイバーシティプロジェクトは結構現場の方で横のつながりで始めていらっしゃるっていうのを聞いたことがあるので、
そうですよね。で
我々もね、意外とその横のつながりで、現場の横のつながりでまずこういうプロジェクトやりたいですねって言って始まって、
そうですね、
ありもするので、
ニュースピックス 4E も有志のプロジェクトで、あの、はい、専業の人は一人もいないという、
そうなんですよ、はい、
感じで
やってたりするんですよね。
そうですよね、
はい、でもこうやってこう、あの自社内の課題感もそうだし、社会としてこういう課題があるんですっていうことを、まあ、なんか声上げないと、やっぱりその経営陣が男性だったりすると当事者としてわからないから、うん、あ、そういう悩みがあるんだっていうことを、うん、まあ、なんか、あ、しかも一人じゃなくて複数いるんだっていうことを、はい、なんか束にして言わないと説得力もないし分かってもらえないっていうのもあるので、
う
ん、
そうですね、
そういう感じかなと思いますね。
仲間作りね、
う
ん、
仲間集まったらどうしたらいいですか？
仲間集まったら、でもあれですよね、あのこれもいろいろ過去の回でも言ってますけど、うん、とにかくその女性管理職比率が高くないと、もう企業として何ですか、ビジネスが推進していかないし成長もしていかないっていう、あの経営系の方のアプローチをまずやってみるみたいな。本当はね、あんまり今良し悪しがあるとは思うんですけれども、まあ、それこそその、あのね、同質性の高い組織は判断を誤りがちであるみたいな、まあ、情報でしたりとか、まあ、普通にこう実際にこう女性の管理職比率が上がっている企業の方が、あのちゃんとこう成長している ROI 高いみたいな話とかっていうのって、まあ世の中にいろいろこうデータとかファクトとかエビデンスも本当に出てきているところではあると思うので、
そうですね、はい、多分この、あのお便りの中でもその、日本人男性比率が9割っていうふうに書かれているので、多分いろんな数値、うん、あの大手の企業さんとか、あの今人的資本経営とか進んで、うん、あの数値取ってるかなとも思うんですけど、うん、なんかまずやるとしたらやっぱりなんかこう、私としておすすめしたいのはこう現状がやっぱり分かんないと、改善してるかとかも分かんないので、うん、やっぱりそこの数値を取っていくっていうのは、なんかいろんな企業さん本当に結構いろんな形で調査をされているなというような、あの印象があるので、はい、まずそこの ね現状実態調査の
実態調査
サーベイとかね、
サーベイ、そうですよね。まあ、でもまさにですね、実はあの来週再来週でジャーナリストの浜田恵子さんが収録に参加してくれた回を配信する予定で、そちらでも男性中心的な企業でどういうふうに D&I を推進していくかみたいなお話についてね、いろいろアドバイスを、
めちゃくちゃ、はい、あの私たちの100倍ぐらい知見がある浜田さんが語り尽くしてますので、はい、ぜひ聞いていただきたいです、
はい、はい、まあ、いただいているいわゆるこう JTC と呼ばれるようなところとかって、そういうふうにこう開示していかなきゃいけないっていうところで、経営層もまあ やんなきゃいけないのかなと思われる、うん、逆にそういう開示義務がない小さな会社をどうするのかみたいな、
そうですね、
ところが次のお悩みかなって感じですよね。
はい、逆にメンバーが少ない会社さんの方からもお悩みをいただいております、はい、大きな会社から小さな会社に転職し、ダイバーシティやいろんなことに意識が低いのかなと感じてしまうことが多いです。小さな会社ではどんなことからみんなの意識を変えるのがいいと思いますか？同様のところで、男性ばかりのメンバーでスタートアップをやっています。現状朝早くから夜遅くまで働いています。今年の4月から女性の方が参画予定で、どのような職場にしていくといいと考えますか、ということで。
いやー、おめでとうございますというか、なんかあれなんですけど。
おめでとうございます。
なんか女性比率がね。
いやー、でも女性の方が参画予定でね、大変ですよね。でもこれ、小さな会社の方が、でも実は変わるの早い説みたいなのはありますよね。ね、すごい皆さんめっちゃ慣れた。
まあでもなんか小さな会社ほどやっぱトップから変わらないと、変わらない気がするので、
うんうん、
一番最初 その大きな会社から小さな会社に転職しっていう会社さんが、うんうん、なんかスタートアップまだ新興じゃない可能性もあるじゃないですか。結構何年も続いてるんだけど、
うん、中小企業
さん、はい、中小企業さん、まあ、でトップの
9割ぐらいは中小
企業さん、ね、そうですそうです、ね、でその場合ってなんか多くが40-50-60ぐらいの男性がトップでみたいな場合に、まあ、そこが変わらないとなんかその人の価値観が会社を こう、まあそうですよね、マネージしちゃうので、
そうですね、はい、だから逆に言うとでもそのトップの方が変わったら変わるのは早いっていうところだと思うんですけど、
うん、だからみんなの意識を変えるのはどうすればいいですかっていうよりも、なんかそこはなんかトップの意識改革のためになんか声を上げてもらうが早い気がするっていう気がしました。
やることはやっぱりそんなに変わらないですかね、
うん、ね、
今日来ていらっしゃる皆さん、あのうちは結構あの中小規模ですみたいな方のはどのぐらいいらっしゃいますか。
おお、
半分ぐらい。逆にあの JTC ですじゃなくてもいいですけど、うちは割とあの人数多くて、そう大手ですみたいな方はいらっしゃいますか。大企業、うん、半々ぐらいですかね。
半々ぐらいな感じ、いいですね。
どっちもやっぱり悩みを抱えている
ね、それぞれありますよね本当に、
本当にね、
いや、はい、でこのね男性ばかりのメンバーでスタートアップをやっていて、
うん、この、ね、現状朝早くから夜遅くまで働いています、
ね、
まあ、立ち上がりのね時は致し方ないかもしれないんですけど、
ね、そうですね、でもね確かにね女性の方参画予定でどんな職場にしていくといいのかっていうのはね、
うん、私なんかそれこそ JTC 企業から10人未満の会社に、
はいはいはいはい、
転職した時に、まあ経営陣男性ばっかりで、何も制度とかなかったんで、明日ちょっと、あの、子供が参加日があるんで、
参加日、
その時間だけ学校に行きたいんだけど、なんか勤務はできると、業務はできるんだ。
はいはい、
だけど、その行ったり来たりしてると無駄だから、勝手にリモート勤務にしますって言って、そんな制度なかったんですけど、オンって言われて。
なるほど。
結局それがまあ制度になったんですよね。
そう。
そうなんで、こういう課題があるんですって、やっぱりなんか声を上げないと、例えばこういう制度があると働きやすいんだな、みたいな、やっぱ具体事例とか悩みとかを、はい。言ってもらえる空気感を作るのが大事なのかなと思います。
うんうん、
確か
に。対話というか聞いてみないと分かんないなってめっちゃ思うんですよね。なんかその、もしかしたら、この、どういう女性がちょっと入ってくるかがわからないんですけど、うん、そのなんかもう、いや、もう本当72時間働けます、みたいな。
72時間ね。
今がもう一番脂が乗ってる時期なんです、自分は、みたいな人がもしかしたら入ってくるの、ね、いらっしゃるのかもしれないし、うん、例えばそのね、あの、ユミさんみたいにお子さんがもういるとか、いうので、多分、こう、職場に求めるものも違ってくるのかな、とか、そう思ったり。
なんで、違和感感じたら言ってほしいとか、なんか、ワンオンワンとかで、なんか今働きにくいとか、うん、こういうとこなんか入ってきて、なんでかなって思うこととかないみたいなことを、うん、まあなんかヒアリングできる空気感だし、喋れる空気感を作っていただくのがいいんじゃないかなと思いますし、なんかその前の方の、なんか小さな会社に転職しっていうところも、なんかそういう声が上げれる制度とか、時間を作ってみたりするといいかなと思いますよね。うんうん、
まあでも確かに聞いてみないとわからないし、逆に私がこの参画する側の女性だったら、なんかどういう制度があったらいいと思うとか聞かれたらめっちゃ嬉しいなって思うので、
そうですよ
ね。なんか実はあなた初めてなんです、うちの会社で女性でみたいな、ですごい、まああの僕たちも困っているというか、どういうふうにやるといいかっていうのをここから一緒に考えていきませんかとか言われたら、めっちゃこの会社で働きたい、
ね、
働けてよかったなって思うと思うので、
うん、それについてなんかできるできないあると思うんで、
うんうんうん、そうそうそうそう、
考えた結果やっぱできなかった、なんで なぜかっていうとみたいなフィードバックもちゃんとなんかお伝えいただけると納得感もあるし、ね、うんうん、
いやでも私この質問してくれてる人が、うん、これ上司だったら私すごい嬉しいなって思う。
そうだよね、
うん、
う
ん
う
ん、こんなことを聞かれたいな
まるで聞かれてないみたいじゃないか
なんかしれっと産休復帰してたな
そこの今横にあるモヤモヤボードにちょっと書いておきます、ね、追加しておい
て適しておきます。
はい、ちょっとそんなところで続いてのご質問に移っていきたいなと思うんですが、はい、割とあの真剣なお悩みが続いている、うんうん、あの仕事の方でですねっていうところだったかなと思うんですけど、一点いただいているご質問が、子供をずっと持ちたいと思っていたのか、また子供を持つタイミングはパートナーとどう相談したかというプライベート側の、
なるほど、
質問でございます。
本当にこれは本当に難しいですよね、うん、人それぞれですしね、うん、キャリアとの、ね、両立みたいなところで言ってもなおさら、うん、今まさに産み落とそうとしていらっしゃる中身先生
は、そうですね、いやこれはいや正直全然どっちでもいいなと思っていたというか、なんかこれあんまり大きな声で言っちゃいけないのかもですけど、なんかこう埋める 性別に生まれたから産んでみたいなみたいな、結構好奇心なんですよね、うん、私の場合、うん、でっていうのが一つと、あとは、まあ、今すごい幸いなことにそのパートナーがすごいいい人で、あ、いい人で、あの、それ
2回言ったよ、 大事なことだから2回言った、
たまにこれ聞いてるので言っておくんですけど、はい、すごくいい人で、なんかこの人子供育てたらすごい子供がすごい幸せに育ちそうだなみたいなことを思える人だったので、なんか子供を作りたいな、でかつもう私その時も35とか でちょうど去年の国際女性デー の、はい、タイミングで、あのポーラの及川さんと、はい、あのサンリオエンターテインメントの小牧さんになんかこうお悩み相談するみたいな、あの贅沢な企画をさせてもらった時に、いや産みたいと思ってんだったらもう早く産んだ方がいいっていうようなアドバイスとかされて、う
ん、それ思いがあるんであればって、ね、
うん、そう、なんかそしたら、あ、じゃあちょっと具体的になんか、まあそのうちとか思ってたところじゃなくて具体的に動かなきゃなと思ってパートナーに、まあその時はまだ結婚もしてなかったんですけど、そう、あのちょっと子供を作りたいので結婚しませんかみたいな感じの、うん、そう話をしたという経緯でございます。
なるほど。
愛、うん、ちゃんは？
私はもう本当に紆余曲折ありまして、
バツイチ
で29歳で結婚し、はい、その時は仕事を辞めて専業主婦をしておりました。で離婚することになって、ぜひ皆さんウーマンシップ第2回を聞いていただきたいんですけど、
そうですね、
私は泣きながら飛行機に乗って実家に帰った話があるんですけれども、そうなんですよ。でそこからまたキャリア復帰して、ありがたいことに、キャリア復帰させていただいてて、でそこから今のパートナーに知り合い、事実婚で結婚して、で子供をどうしようかっていう話になった時に、まあまあいたらいいね、いたらいいし、まあ、私ちょっとあの夫がちょっと若いので結構体力もあるから、まあこの人だったら大丈夫だろうっていうところもあって、うんうん、まあ妊活をしたのも授からず不妊治療をして、で不妊治療中も本当に大変だったんですけど、不妊治療してる最中になんかあのしてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですけど、その失敗すると本当に子供欲しいのかなってその都度また思う。本当に欲しかったんだっけ、こんな辛い思いをしてでも本当に欲しかったんだっけって思う、
うん、
でもまあなんか、まあ、頑張ろうって言ってまた、まあ、休みながらちょっと合間休んだりとかもしてちょっと心を整えたりして、でもやっていく中 でもその不妊治療中にすごくあの不妊治療って、まあ、どうしても女性側に負担がいってしまって、そのホルモン注射をしなきゃいけないとか、うん、そういった薬を何時まで絶対こういう風に飲まなきゃいけないみたいなこととか、どうしてもこう一人の戦いになりがちなんですけど、その時にうちはパートナーが一緒に病院の近くまで行ってくれたりとか、その薬を飲むタイミングを彼がアラームかけていて、で自分でその今だよみたいな感じでしてくれるとかありがとうございますとか、あの私がすごいあの間抜けなので、間抜けというか本当に忙しかったので、はい、朝本当に薬を飲まなきゃいけないのを忘れて会社に来てしまった時に、まあ、持ってきてくれたりとかっていうのをそうしてくれたので、なんかすごくこう二人三脚でやっていく中で、あ、本当に子供ができてもこういうふうに二人で一緒に育てていけそうだな、いけるなっていうふうに思ったのもあって、頑張ってありがたいことに授かれたっていうところがあったので、でしかも失敗するたびに、あ、でもそんなに実は欲しくないんじゃないかなとか、なんかいろんなこう波がある中で、でも着実には子供ができたら楽しそうだな、あの欲しいなっていう考えに妊活をする中でなってったみたいなところがあるかもしれないですね。はい、
なんかすごい二人三脚の
妊活。そうですね、
素晴らしい
ね。
ユミさんは3人お子さん
いらっしゃって、
いや本当恥ずかしい話、皆さんのように全く何の計画もせずだったんですよね本当に30過ぎたらそろそろ子供作った方がいいのかなみたいな、
まあ、ありますよね、
気持ちだった時に、まあ本当にこう幸運なことにすぐに授かってっていう感じで、でまあ2人ぐらいいればいいかなっていう思ってたんで、2人生まれた段階で、まあ、まあ私的にはもういいかなと思ってたんですけど、まあその後3人目を授かった時は、あのちょっとまあ仕事で新しく任されてたプロジェクトもあって、本当に素直に喜べなかったんですね。自分がさ妊娠したのを知った時に、まあ、それが喜べないっていうこと自体が、なんか人として女性としてなんか欠落してるんじゃないかとか、なんかダメ、そう、なんか、この年になってそんなことを思っているのって、授からない人もいる中で、本当に未熟なんじゃないかってすごく悩んだりもしたんですけど、うん、まあまあ、 夫はそのキャリアをこうなんか犠牲にすることもないし、すごい、わあ、よかったねとか言ってて、そ
う無邪気に喜ぶ。まあ嬉しいですけどね。
私が、そう、旦那が帰ってきて、私がすごいもう真っ暗な部屋でズーンってなってるのを見て、どうしたって言われて、シャッってこう、検査薬シャッって見せたら、いやあ、おめでとうとか言ってて、もうマジで、それに殺意を、それに殺意を、そう、抱いたことすらなんかちょっともう、あ、こんなにこの人は喜んでんのに、うん、私は喜べないことが、うん、まあ何なんだろうって思ったけど、結論、まあ3人目も産んでよくて、今本当に3人が、なんていうか喧嘩もしながら、お互いをこう成長し合ってる状況なので、うん、はい、すいません、考えなかった。ですっていう、すいません相談しませんでしたっていうのが結論なんですけど、もちろん計画して考える対処するってこと大事だけど、なんかあんまりこうなんか深刻になりすぎないようにしてほしいなとも思うっていう気持ちです。
そうですね。
なんかなんとなくでもやっぱりすり合わせというか、
そうですね、
パートナーの意向を聞いておくとかは
そうですね、
大事ですよね。
そうですね。結構なんか私前もなんか言ったかもしれないですけど。その日頃から結構どういうふうに働いていきたいかとか、
うんうん、
どういうキャリアを形成したいかみたいなのを割とパートナーと話すタイプで話していたからこそ、今子育て最初の頃も結構大変な中いろいろやれているのかなみたいなのは思います、ね、
それってさ、その時々でさ変わるじゃん。
変わります。
どう働きたいかとかさ、
はい、
どうなりたいかとかもさ、
はい、
変わるじゃない。
変わりますね。
それも結構こう、まめに話す感じですか。
もううちなんか多分ほぼ毎日ぐらい仕事の話してるかもしれない。
へー。パートナーさんの話も。
パートナーと、そうそう。で彼もなんかこう、いや仕事疲れた、俺も仕事辞めるかとかなんか言い始めて、おいおいおいおいおいみたいな。あなたの会社の福利厚生のおかげで我々今いや
大事
シッターさんとあの恩恵を受けているので、ちょっとは相談しようか。まあでも分かった、半年ぐらいだったら私頑張って食わせるって言いながら。
え、ちなみに、あの、パートナーがいらっしゃる方、結構そういう、密になんか自分のキャリアとか相手のキャリアについて話すよって方。
ああ、確かに。
おー。
あ、でも少数派じゃない？
ちょっとさすが、さすが。なんかタイミングがね、難しかったりするんで、結構ね、常日頃から話しておかないと、急になんかいざ話しましょうみたいな感じにもね、なるのは難しいと思うんで。
さあ、結婚する前から？
結婚する前からです。なんか、いやー、まあ結構ね、元も子もないことも言って申し訳ないですし、頭の中の端っこにずっとあるんで、ちょろっとこういう場だけからちょっと言ってみたいんですけど、やっぱり女性の働き方とか女性活躍とかの取材とかをいろいろして、いろんな企業の人たちにお話を聞くんですけど、やっぱり当事者の方のお話を聞くときに、パートナー選びもすごい大事なんだなっていうのを。
元も子もないそれは。
ちょっともうどうしようもないんだけど、
崩れ落ちる方がいる。
ねえ、ねえ、ちょっとこれについて後で話しましょう。ね、
皆さん苦笑してらっしゃいますけど。
いやー、だからそう、まあ、じゃあそう、ね、本当に絶対言っちゃいけない分かってるし、そうなんだろうけど、でもなんかでも昔なんかちょっとなんかそういう
回で、でもさ、100点満点じゃないわけじゃない？その愛ちゃんのパートナーさん、まあ、そうですね、はい、そういう時にこう改善っていうか、こうもっとこう、はい、チューニングしてほしい。
はい。
ことがあったときはどういうふうに話してるんですか？
いや、それをもう正直にこういうところがいいと思うけど、こういうところはもっとこうしてほしいなみたいなことをフィードバックしてます。はい、
なるほど。
で、ちゃんと私も聞くようにしてます。私に対してフィードバックをくれ
る。愛ちゃん、なんかどういうふうに言われることが多いんですか？
いや、でも私本当にもうちょっと家事育児に私がコミット した方がいいんだろうなってちょっと思った時もあるんですけど、うん、まあフィードバックもそうなんですけど、感謝し合うみたいなのをお互い意識してますね。
なるほど、なるほど。
本当にこんなにやってくれてありがとうってすごく思って言うし、そうすると、まあ、私もその分、まあ、彼にまあちょっとじゃあサウナでも行ってきなさいなみたいな感じでこう、ね、一人でこう遊んでもらう時間とかもどうぞどうぞってこう作っていただいたりっていうのがあるので、
なるほど、
なんかやってもらってありがとうの精神をお互い忘れずにいようなみたいな感じはちょっとあるかもしれないですね。
なるほど、
はい。
私も全然家事やれてないですけど、感謝だけは忘れずに、はい、やって
る。感謝だけは、
はい、それがなくなったら本当多分、はい、即離婚されると思うんで。
いや、本当に、はい、ちょっとこの件についてはぜひこの後のパート
ナー、そうですね、そうですね、
交流会でぜひ皆さんのご意見を聞きたい。はい、
はいはい、そんなところで続いてのご質問なんですが、はい、これはちょっと私もぜひ知りたいですね。産後体や肌の衰えがひどいです。 愛さんのセルフケア術を教えてくださいというピンポイントの愛さん
です。いやこれでも難しいですよ。でも私これでも睡眠じゃないですか、やっぱり。
睡眠か。でも寝れないってね。
寝れないんですよ。
聞くので。
寝れないんですけど、まあ。
どうやって睡眠時間を確保してるんですか。
まあ、夜の授乳ターンをパートナーにやってもらう。
やっぱりパートナーか。やっぱりパートナーなのか。
そうなんですよね。
パートナーはいつ寝てるんですか。
なんか朝方から昼とか。
なんか急に解像度が低くなりました。
いやでも申請時期のめちゃめちゃ忙しかった時は、本当に私が夜の11時から朝の6時まで普通に
寝て。めっちゃ寝てんじゃないですか。そこシフトでなんか途中で交代とかじゃない
寝て。で、まあ彼はまあその夜中から、まあでもね、半分寝ながらね、もちろん寝ながら、まあ、朝までやって
深夜手当とかつけてあげたのちゃんと。
いやまあまあそれはあの、まあ、我1年間腹の中で育てたりみたいな感じで、
それは大きい大きい、
はいはい、でそれでやっていただいて、で朝から私がやって、まあ、彼が昼過ぎまで寝るみたいな、あの育休取ってたのでね。で、まあ、今はまあだいぶ子供も落ち着いて夜ずっと寝るようになったので、お互いまあ普通に寝てはいるんですけど、
寝る
のと、でもね、やっぱりちょっとこう一人でたまにあのお子さんとか置いて、ちょっと一人でカフェに行ったりとか、一人でちょっと散歩に行ったりみたいなこととかをやってるんですけど、逆に私もちょっと今いろいろ仕事に育児にわーってなってるので、いいセルフケア術を知ってたらぜひ教えていただきたい。
なるほどね。そうですね、はい、ありがとうございます。
はい、
あともう一つヘルスケア系ですね、
はい、
40代以上の女性ヘルスケアについて語ってほしいです。ちょっとこれすみません、私未知の領域なので。ユミさんとかなんか、ね、もし、
いやーでもあのなんだろう、睡眠とかもそうなんですけど、あの Wii であの IBM さんとやってる講座で、その、はい、自分の時間 の、はい、あの講座をやってるんですけど、まあ、自分の時間の使い方を、まあ、ちゃんとあの考えましょうみたいな日があるんですけど、あの自分がまあやりたいことっていっぱいバーってあって、まあ、どれがあの優先順位が高いのかっていうのを、まあ、ちゃんと決めましょうという中で、うん、なんか自分のそのセルフケア、その、まあ、サウナに行くでもマッサージ行くでもいいんですけど、やりたいってなんか羅列した時に、それが多分なんか劣後してる人が結構多いと思うんですけど、まあ、もうなんかすごい不調で、なんかずっと睡眠不足でって、ずっとグダグダ言ってるんだったら、やっぱそれを優先順位上げないとダメなわけで、で、自分のキャパシティがあった時に、まあ、24時間のうち、この時間はどうしても確保しなきゃいけないっていう、うん、やっぱなんかその、自分のこうタイムマネジメントとそれを作るための習慣を、うん、まあ、決めないと多分変わらない気はしていて、うん、まあ、私の場合、睡眠と、あの、お笑い見る時間なんで。
やっぱり睡眠。絶対睡眠入ってくる。
そう、睡眠時間もそうだけど、なんか睡眠の質を上げるみたいなことを、はいはい、なんかちゃんとトラッキングするとか、みたいなことをやるとか、枕変えてみるとか、いかにそのなんか睡眠の質を上げるかみたいなことをやっていたりとか、あとまあなんか、まあ私も40過ぎて、なんか夕方になると、なんかちょっと目しょぼしょぼするな、これは老眼の始まりなのではと思って、はい、あの、そうそうそう、病院行ってみたりしたら、いや、老眼がんではない、単なる眼性疲労ですねとか言われて、
うん、働きすぎだった。
働きすぎですね。画面見すぎです。
そうそう、画面見すぎて、ブルーライトカットの、あ、最近メガネかけてるのは、そうそうそう、ブルーライトカットを入れたりとか、ちゃんとやっぱりなんかその、メンテナンスするためのなんかチェックは必要だなと思って、あとやっぱりそのなんかね、40代以降なんで、その更年期とかも気になるんですけど、うん、はいはい、まあ、ちゃんとなんかその、あのホルモン治療するとか、の対処すれば、あの怖いことではないよっていうことを、まあ、あの先生にも伺ったりとかして、はい、あのちゃんとなんか自分のチェックと、まあ、時間の確保は必要だなと思っていますね、うん、はい、ヘルスケア。
ね、
うん、
私も40を前にしてヘルスケア教えてほしいです、う
ん、ね、
やりましょうか。40代以上の女性のヘルスケアについていろいろ聞く会みたいな、うん、それこそ産婦人科医の稲葉先生呼んだりとかして、は
いはい、でも実践できる気がしないな。
まあね、これだけ忙しいと。
そう、未だに週3ぐらいでソファーで寝落ちして怒られてるので、なんか本当基礎的なところをやることから始めないといけないかもしれない。
わかります。でもね、北川景子さんがラジオ体操がいいって言ってた。
ラジオ体操。北川景子さんが言うんだったら間違いない。
間違いない。
でもそういうところもね、ちょっと考えていきたいですね。はい、
はい、
そしてもう一問、ちょっと別の角度から、もし20代の自分に何か伝えることができたらどんなメッセージを伝えるという。
あ、いいですね、いい質問ですね。でもこれちょっと時間的にこれが最後の質問ぐらいですかね、
うん、はい、一旦そんなところですかね、はい、
もし20代の自分に何か伝えることができたらどんなメッセージを伝えるか。ゆみさん、
パートナー選びが大事らしいよ。
めちゃくちゃ重い話になってきた。
いやいや違うよ違うよ、今のパートナーが舐めてるわけじゃないよ。ではないんですが、別のパートナーを選んだら違う人生もあるわけ、まあ、
もちろんそうですね、
ですよね。なんでそうそうそう、まあ、そのパートナーシップって概念自体が私あんまなかったっていうか、結婚するときに、
はいはいはい、
そうそうそう、嫁ぐっていうような感覚にすごい近かったように思って、なんかその、あ、この間誰だっけな、誰かがツイッターでなんかその結婚式の時に純白のウェディングドレスを着るっていうのが あなたの色に染まりますっていう意味合いがあるっていうことにちょっと吐き気を催したみたいなツイートをしてる人がいて、
はい、
そうそうそうそうそう、そうなんですよね。でも私はその時本当にそういうつもりでウェディングドレスを選んでたから、
すごい、
そうそうそうそう、なんですよ。なんで、あ、なんかその感覚ではない、その、パートナーシップが、なんか、あるよっていうことを、ちゃんとなんか20代の私に伝えたい。
なるほど。
今のそのパートナーを選んだと思いますし、うんうんうん、だけど、その関係性として、自分がそのあんた色に染まりますよっていう、マインドセットじゃない、あり方があるんだよっていうことを教えてあげたいかな。
うん、
なんか、それのニュースの続編かなんかで、そういう意味もあって最近黒いウェディングドレスが流行ってるみたいな。
そうなんだ。
ニュースが出てましたね。あなた誰の色にも染まりませんみたいな。
強っていう。
うんうん。すごい素敵なデザインです。
めっちゃ強い。
はい。
ユミさん、本当なんか、4E のこのプロジェクトのリーダーとは思えないようなところからの、なんか今ここに至ってるのがめっちゃ面白いですよ
ね。
いや、なんか、そういう
マインドの意
思が。
家父長制のみたいになって。
そういうマインドセットだったけど、どんどん仕事する中で、なんか自分の価値観が変わってきて、うん、まあ時代も変わってくる中で、うん、あの時の価値観とか、あの時の選択を自分はなんかまあ後悔は してないけど、うん、でも違う選択肢もあるっていうことを、多分なんか もっとなんかみんなにも伝えた方がいいし、ね、うん、なんか後進の女性も男性もだけど、なんかそういう価値観に縛られてほしくないなと思ったから、まあ、立ち上げたって感じかな。
うん、なんかね、20代の自分に何かを伝えることができたら、私は焦らなくていいんだよって言いたいですね。その結婚もキャリアもなんかどっちかじゃないといけないとかって思わなくていいし、
うんうん、
あと結婚したとしても失敗することだってあるんだからね、離婚するってことだってあるんだから。
20代焦ってた、
焦ってた、
へ
ー、めっちゃ焦ってましたね。なんかもうみんなどんどん結婚していくし、なんか片付いていく友達にため息みたいなっていう、ごめんなさい、竹内まりやの曲があるんですけど、すいません、なんかそんな感じのモードになってしまっていて、で、まあ、仕事のこともそうだし、結構その当時その結婚して退職したことは自分の選択肢でしたけど、やっぱちょっと仕事が大変すぎたなっていう、ちょっと逃げの感覚もあってしまったので、
うん、
そういうのはあんまり良くないかったなって思うんで、まあ、あんまり焦らず、なんかどっちかにしなきゃいけないっていう、なんかこうあんまり極端にもならず、ちゃんとこう自分の心地いいところを見つけられるようにしていいんだよって、人生長いんだよって言ってあげたいです、うん、はい、
いい話、
しっぽりしちゃった。中道さんどうですか。
中道さん、
私そうですね、なんか20代の頃なんかいろいろある、なんかどうでもいいや、どうでもいい男に引っかかってくよくよするなとかそういうのもあるんですけど、 あとなんかアイス食べすぎて体壊すから気をつけなさいとかあるんですけど、でもなんかなんだかんだでも今のやっぱり自分とかを思うと、なんかそんなにこうやっぱりこれがなかった方が良かったなとか思わないので、まあなんとかなるみたいなこと、まあその壁にぶつかってる時とかは結構その絶望的な気持ちになっちゃうこととかも多分あると思うんですけど、なんかまあなんとか最終的になるなみたいな、さっきのその愛さんの多分離婚の時とかも多分その当事者のそのリアルタイムの時多分めちゃくちゃ辛いじゃわけじゃないですか、すごいこうやっぱ離婚するのってパワーいるとか聞きますし、まあなんかそういうところもまあ多分まあ最終的にやっぱりなんとかなるし、なんかその経験があってなんかこうね、 それを知ってるからこそなんかこう分かることとか言えることが出てきたりっていうのはすごく私はこうね二人とやり取りとかしてるとすごく感じるので、
うん、
まあ、なんか、まあ、しんどいこともあるけど、まあ、血肉になってますよっていうぐらいですかね、うん、
はい、
はい、
ありがとうございます。
大丈夫かな、
はい、
なんで、はい、
時間もいい感じになってきました、
うん、はい、
ちょっとでもせっかくなんでモヤモヤいくつか、
そう、皆さんにですね、ね、いただいたちょっとモヤモヤを書いておいてください、
はい、いろいろ5、60代のキャリアが見えない、体重が減らない飲んで帰りますじゃない若手女性社員ならではの意見を求められる、求められることはいいことなんだけどもやる。なるほど、
若手女性社員代表みたいなね。
そうですね、会社やチームがピンチになるとオラオラモードが発令されて女性管理職が消える。これやばいやばい、いや、子供の長期休み毎日3食作るのつらい、
うん、あー、もう作んなくていいと思うんですけど、そんなことないのかな、ね、
上司かっこ男性がフィードバックで本音を言ってくれていないのではないかという不安かっこプチもやり。なるほど、
あ、
日本においてフェミニストの市民権がないこと。なるほど、うん、夫の家事マイルールが多いのでどうにかしてくださいいろんなモヤモヤをいただいております。
ちょっとまだすみません、ご紹介しきれなかったご質問いただいているのですが、ちょっとこれに関してはまた別途お便り会という形で、
そうですね、
はい、はい、今後配信していけたらなと思いますので、はい、本日はこちらで一度締めさせていただきたいな、はい、と思います。
はい、
どうでしたか、公開収録初めて。
結構緊張最初してたんですけど、皆さんがうんうんうんって言って聞いてくださってるのがすごい嬉しかった、
ね、うん、メモも取っていただいてたりして
嬉しいです、うん、本当に、
うん、大した話してないのにすいませんって気持ちになりながら、ね、うん、まあ、そういうポッドキャストだから、
うん、
はい、たくさんいろんなやっぱりこういう声がね見えてくるのが本当にこの、
うん、
ウーマンシップの良いところだなと思って、
本当に本当に、
はい、また今後もやっていきたいですね。
ね、
やりましょう、はい、第2弾、
うん、はい、
はい、
ということでありがとうございます、
はい、
ちょっといつものやつですね、はいはい、この番組ウーマンシップでは女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて時にはゲストをお呼びして語り合っていきます。はい、ということで本日もありがとうございました。
ありがとうございました。